こんにちは。
こんにちは。
自然治癒クラブをスタートします。今回はテレビゲームで殺人者に豹変する子供たちについてお伝えしたいと思います。ケンジさん。
はい。
まあね、前回から、まあ、脳についてのをね、テーマにしてお伝えしているんですけれども。
はい。
まあ、さらにね、これから深く脳についてね、うん、お伝えしていきたいと思います。
はい。
まあね、本当に、あれなんですよ、その脳のね、うん、病気ってなんか想像できます？
脳の病気ですか。まあ、一般的に言うと、まあ、脳梗塞とか、
うん、
の一血でしたっけとか、あと、なんだろうな。まあ、アルツハイマーとか、
うん、
まあ、うつ病もそうだと思うし。
ですよね。
うん。
まあ、あとは、まあ、子供で言うと、そのね、注意欠陥障害とかね、うん、注意欠陥多動障害とかって言って、まあ、落ち着きのない子が最近多くなったとか、なんか、聞きません？
ああ、なんか言ってますね、うん。テレビとかでも言ってましたね。
うん、あとはまあ自閉症とか、そういうね、病気とかあるんですけども、
うんう
ん。でも、じゃあね、例えばアルツハイマー、まあ、うん、記憶がね、なくなってしまうとかっていう病気なんですけど、
うん、
あれって、勝手にアルツハイマーになると思います？
まあ、勝手というか、なんかな、まあ、いろんなことが積み重なって結果的になっているのかなっていう気もしますよね。
うん、ですよね、うん。でもね、これがね、今、ものすごい勢いで急増しているんですね。
うん、
で、今現在、その8人に1人の高齢者がアルツハイマーになるって言われてるんですね。
へぇ、うん、かなりの確率ですよね。
かなりの確率ですよ。で、まあ、8人に1人の子供が、脳の発達障害になっていると。
ああ、そうか。これ、ちなみに、なんか、ADHD とか、まあ、そういうやつですか？
はい。あとは自閉症とか。
自閉症とか。
うん、そういうのもひっくるめてなんですけども、うん、でも子供がなんか脳障害を受けて、ね、しかもそれが、ね、8人に1人って言ったら、相当な数ですよね。
そうですね。なんか、最近の子供はそうなのかなっていう、そういう判断しちゃいますよね。
もう、しょうがないよね、みたいな。
そうそう。もう、
今の時代は、みたいな。
家で閉じこもってるし、もう仕方ないかって思っちゃいますよね。
ですよね。うん。まあ、でね、あとは、世界の認知症。うん、まあ、認知症っていうのは、まあ、アルツハイマーにも似てるんですけど、記憶がね、まあ、できなくなってしまう病気なんですけど、まあ、認知症の人口が今ね、2400万人いるって言われているんですね。
ああ、世界でってことですか。
はい。
おお。
で、これが、今後ですね、20年ごとに、この人口が倍になるっていう、見込みがついてるんですね。
じゃあ今から20年後は4800万人っていう、そういう感じで増えていく。
はい。
バイバイゲームですか、基本的に。
バイバイに増えていくんです。
あ、じゃあ2400の次、4800で、その次は、まあ、その9000いくつとか、なってるわけですよね。9600とか。
うん。
恐ろしいですね。
すごいんですよ。
うん。
でもね、まあ、これをね、まあ、ちょっとね、現代医学の常識で言うとですね、
うん、
まあ、ちなみに、じゃあ、アルツハイマーにしてもそうなんですけど、これの恐ろしいところっていうのは、
うん、
そういう、その、脳で障害が起きていても、気づかないっていうことなんですよ。
ああ、それはなんか、そうですね、想像できますね。
あれ、最近なんか物忘れ、なんか増えたな、みたいな。
うん。確かに。
でも実はそれ脳内で、その問題が起きてたりとかするっていうことなんですよね。で、あとはまあ、アルツハイマーっていう形で、診断されるか、されないか。
うん
うんうん、だからこの診断されないでずっといる人たちも多いわけなんですよ。
そうですよね。うん、
そう。で、これはね、なんかまあ、いつの間にか、あれ、物忘れを増えたな、みたいな。
うん、
あとなんかもう、あ、なんかおじいちゃん、なんか、ね、あんなに楽しそうにしたおじいちゃんが、なんかつまんなそうにしてんな、みたいな。
なんか青白くなってた。
そう。で、あんなにニコニコしていたおじいちゃんが、なんでむすって今してんだろう、みたいな。
ああ、なんか最近ゲートボールうまくいってないのかなとか。
ゲートボール。そう。で、あとは、ね、読書で、ね、うん、なんかもう眠くなるな、みたいな。
あ、でも逆になんかポジティブになってるかもしれないですね。最近読書を読むするともうすごく眠れるんだよとか、ジーさん言ってるかもしれないですね。
かもしれない。
喜んで。
そう、うん。でもほとんどの人がこれらの症状っていうのは、あ、もう年食ったなって。
うんうん。
これをね、老化って勘違いしてるんですよ。
ああ、確かに。片付けてしまう。これ一言で。う
ん、片付けちゃうんですよ。
ああ、そっか。
でも実はこれ、全くの誤りなんですね。
う
ん。脳が病気になってるだけの話なんですよ。
なるほど。
そう。で、まあ、ね、その、まあ、脳が問題、不健康になること、うん、まあ、病気になる、まあ、3つの症状として出てるのは、うん、結局は、疲れ。
はい。
で、あと、うつ。
うん。
で、そして、腸。もう消化が悪いとか、そういう問題ですよね。そういうのがもし出てたら、ちょっともう脳が病気になりかけてる、症状として、見ていただきたいんですよね。
危険信号みたいな感じですか？
危険信号ですね。
うん。
もう物忘れなんて言おうもんなら、ちょっとやばいなと。
ああ、その言葉がもう自分から出てしまうようだったら、ちょっとやばいって感じですか？
そうなんですね。
うん。
で、まあ、今回はね、まあ、もちろんね、脳について話をしていくんですけれども、
うん、
実は、20歳の脳を持つ、85歳の博士がいたんですね。
すごいですね。すごいですね。
そう、うん。85歳なんですよ、年齢は。
あ、
だけど、20歳の脳、調べてみたら20歳の脳を持ってるっていう人がいたんですよ。うん、これがエリック・カンデル博士なんですけども、
うん、
実は2000年に神経系の情報伝達に関する発見でですね、ノーベル生理学医学賞を受賞した、まあ、神経学者なんですね。
なるほど。
うん、この人はもう85歳になっていても非常に健康な脳を持ってたってことなんですよ。
なるほど。
うん。で、それの、まあ、秘密についてね、今回ちょっとお伝えしたいなと。で、逆に、まあ、ちょっとね、今回の話を聞いていないとですね、知らないうちに、
うん、
脳をさらに加速的に不健康にしてる。
ああ、そっか。なんか、あれですか、楽しみなくなったりとかしてて、まあ、でもなんか世間景気悪いしなとか、どうせ僕はダメだよとか言っちゃってるって、それが実は脳の病気だかもしれないってことですよね。う
ん。それぐらいで収まればいいんですけど、まあ、実はまあ、テレビゲームをして、なんか、バイオレンスなね、ゲームをしてると、なんか、良くないとか、子供に良くないって言われてるわけじゃないですか。
そうですね。う
ん、でも、これが脳科学的に見ると、間違いなく合ってるんですね。
ああ、正しい。
そう、合ってるんです。
そっか。
で、これがなぜ、そうやってそのテレビゲームをずっとやってると、なんていうの、いきなり殺人者みたいな、
うん、
殺人をしてしまうような子供になってしまうのかっていうことですよね。
ああ、そうか。まあ、よくありますよね。テレビゲームをずっとして、その、バイオレンスのゲームをしてると、人を殺すことは別に何でもなくなってしまうみたいな話よくありますよね。
一般的に言われてますよね。
感覚的に。うん。
で、あと今、アメリカだと銃規制とかいろいろ問題がね、あったりとかしてますけど、なんでそもそも出てるかっていうと、子供ですよね。もう18歳未満とか、そういう子供が、もう学校とかで銃を乱射しちゃうっていう事件は、結構頻繁に発生してるんですよ。
多いですね、アメリカね。うん、本当に。
で、なんかもう、あの悲劇がって言われてたのが、またこっちでも起きたのって。で、また翌月にまたここでも起きたのって。またあのショッピングモールで起きたのって。すごいなんかもう、ものすごい勢いで勃発してるんですよ。
そうですね。
うん。まあそういう風になってしまう子供の秘密。
うん。
それについてね、ちょっとお伝えしたいと思います。
はい。
うん。で、やっぱりね、その脳機能を向上させるっていうことは、まあ、これね、もちろんモチベーションにもつながるし、うん、エネルギーがバリバリ元気になるし、
うん、
で、人間関係も良くなるし、で、うん、能力がアップするわけなんですよ。
で、うん、読書でも眠気が襲わなくなりますか？
はい。もうさらにこう、次、みたいな感じ。
もう一気に寝る前までに3冊ぐらい読んじゃう感じですか？
そう。 でも吸収力が違うから、そして最終的に、うん、あのスキルとなって収入が上がるっていうことなんですよね、うん、
あるいはさ出世するとか、
はい、そうだ、まあね、それのあのそれについてとかね、うんうん、まあ、あの様々なね、あのことがあるんですけれども、まあ本当にちょっとね、脳をこう深く掘っていくと、
うん、
あのものすごい内容になってくるんですね。
ああ、そっか。
で、大きく、まあ、概要的にちょっと言わせていただくと、うん、まあ、そのね、脳の老化を防ぐ16のポイントがあるんですね。
はい。
うん。で、まあ、何かっていうと、まあ、あの、一つ目に、その、まあ、脳が必要とする、その、まあ、3つの物質っていうのがあるんですよね。
うん。うん、
で、それをも理解しなきゃいけないし、うん、あの、ストレス。で、あとは、血糖値。うん、
はい。
で、あとは、血液の酸素。
うん。
うん。で、あとは、グルテン過敏ですね。僕たちの好きな。
あ
はい。
そうですね。
で、そして、脳で起きる炎症。で、神経学的な、その、まあ、自己免疫についての話ですよね。
うん。
うん、で、あとは、まあ、神経伝達物質っていうのがあるんですけども、
はいはい。
まあ、その中でも、絶対に抑えなきゃいけない4つの神経、あの伝達物質っていうのがあって、
うん、
まあ、あの学習と記憶をね、あの司る、あのアセチルコリンっていうものもあるんですし、うん、あとはあのセロトニン、これはまあ Don't worry, be happy ホルモンですよね、うん、あとはあのドーパミンって言われてる、うん、あの神経伝達物質とか、
うん
うん、あとはまあリラックスとかあのさせるその、まあ、ガンマ、アミノラクサンっていうね、あの、うん、そういう神経伝達物質とかもあるわけなんですよ。
うん。
で、あとは次にホルモンであったり、脂質であったり、毒素であったり、ね、重金属とか、そういうものですよね。
うん。
うん、で、これら、ま、すべて網羅して、やっと、ま、脳を、老化を防ぐっていうことになるんですけども。うん、
ああ、そっか。
うん。そう。これ、うん。どう思います？
いや、なんか大変そうだなって。これ全部かとか思って。
そうそうそう。
ですごいですね。その中でだって、脂質とか、毒素とか、うん、まあこれは、なんとなくでも分かれてないですか。毒素とか、じゃあ農薬入りのものを食べなきゃいいのかなとか、
はい、
化学調味料食べなきゃいいのかなとか、そう、でも東洋医学とか、
うん、
どうすればいいんだって感じですよね。
そうですね。
うん。
でもなんか、東洋医学のその、まあいろいろね、アキュパンクチャーとかね、そうやって針とかやることによって、うん、それがどう脳に影響を与えるかっていうところもあるんですよね。
あ、うん、アキュパンクチャーっていうのは、針治療とかそういう感じですか？
まあ、マッサージみたいなものもあれば、針もあるし、うん、あと、うん、なんだっけ、
漢方とか
もあるし、
うん。
うん、まあ、もちろんね、サプリとかそういうのもあるし、みたいな。
うん、まあ、そういうので、整えていく必要も、うん、あるっていうことなんですね。
はい。
うん、うん、そっか。
そう。でもね、まあ、今回はちょっとまだね、脳について、どう機能してるのかっていう、
うん、
まずそこの部分が理解できない限り、
うん、
まあ、先には進めないので、
はいはい。
うん、まあ、ちょっとその脳の仕組みですよね、
うん。
うん。それについてちょっとね、詳しくお伝えしていきたいと思います。
あれですか、小学校5年生ぐらいでもわかる感じですか？
はい。頑張ります
。了解です。
はい。で、まずですね、まあ、脳なんですけれども、
うん、
脳と聞いて、まず何一番最初に思い浮かべます？
脳ですか？
うん。
やっぱり、僕ら人間の体の中で一番大切な部分。
うん。
それがあるし、あとは、なんだろうな。考えることとか思考とか
ですよね、
うん
うんうん、そう。でもね、その、まあ、脳っていうのはその中にまあ、神経細胞っていうものがあるんですよね、
うん、
でちょっと興味深いんですけど、まあ、生まれた時のその神経細胞の数と、まあ、年食って50歳60歳の神経細胞の数、これどっちが多いと思います？
やっぱり若い方が多いのかなっていう気はしますね。
そうなんですよ。
うん、
で、神経細胞っていうのは、損傷すると再生することがないんですね。
うん、
だから、生まれてから、一度も細胞分裂がされない。
へぇ、そうなんだ。
うん。で、ほぼ同じ細胞を一生使い続けるっていうところで、結構特殊なんですね。
死んだらもう、それでおしまい、はい、そうなんって感じなんですか。
はい。
そっか。
不思議ですよね。
不思議ですね。下手するとあれですよね。脳神経細胞さんっていうのは、ガン細胞さんのこと見て羨ましいなと思ってるの
かな。なんでそんな多く増えれんねん、増えられんねんみたいな。
無限に分裂していくなとか思っていいなとか。
そう。
思ってるかもしれないですよね。
かもしれないですよね。うん。で、どのぐらい減るかっていうと、脳の神経細胞の数っていうのは、生まれた時が一番多いんですね。
ああ、おぎゃーって、
うん、
生まれた時、
うん。で、おぎゃーって生まれてから、2歳になる、
うん、
まあ、赤ちゃんですよね。
うん。
うん、この短い、たった短い期間で、その生まれた時の神経細胞の数は、7割ぐらいは消えちゃうんですよ。
へぇー、7割ですか？
7 割消えるんですよ。
へぇ
ー。で、それから、だんだん年とともに、まあ、うん、なんだろう、どんどん神経細胞のっていうのは死んでってるんですね。そう。
7割はちょっと凶悪ですね。
うん。
うん。
で、それでこう、なんか頭バーンってぶつけたとかって、神経細胞死ぬし。
うん、確かに。
そう。
あ、じゃああれですね、ボクサーとか、かなりリスクのある。
ありますね。
ここでやってるわけですね。
脳障害を起こしやすいってことですよね。うん。でも、でもね、じゃあ、ね、老人の方がね、神経細胞の数は少ないんですよ。うん、
はい。
でもまあ、子供より老人の方が、まあ、ね、足し算とか引き算とかももしかしてできたり、ね、掛け算もできたりとかってして、脳の活動的な機能から見たら、老人の方が、進んでいるわけじゃないですか。
そうですね。
うん。
確実に。
うん。ね、不思議だと思いますね。神経細胞の数が少なくなってんのに、
うん、
脳の機能としては別に全然問題なく働いてるってなんでだろうって思いません？
そうですね。
うん。そう。ここなんですけども、うん、これがやっぱポイントとしては、神経細胞の数じゃないんですね。
うん。
神経細胞同士で、どのような密なコミュニケーションを取ってるかが重要なんですよ。
ああ、そっかそっか。じゃあ、ああいう感じですか。テレビの、その芸能人の芸人とかで、売れてない芸人と売れてる芸人がいて、
うん、
で、売れてない芸人の方が先輩だけど、俺のは芸歴長いからつって威張ってるような感じですか。
威張ってんですか。
わかんないけど。
なるほど。
それで、要はその芸歴は関係なくて、要はその芸が上手いかどうかとか、コミュニケーション能力あるかどうかっていう、そういうことですよね。
そう。
うん。
うん。そう。そちらの質の方が重要だっていうことですね。
うん。
うん、そうそう。だからまあ、年じゃないよと。
そうですね、年じゃないよ。
数じゃないよと。
そうですね、
うん。で、じゃあね、どうやって、そのコミュニケーションっていうのが、されるかっていうことなんですよ。
うん。
で、ここは興味深いんですけども、その神経細胞っていうのは、脳の刺激をこう受ければ受けるほど、
うん、
その神経細胞同士がこうコネクトし合うんですね。コネクト、接
続。なるほど。
なんていうの、アクションみたいな感じですよね。
ああ、ネットワークは構築されていく感じですか。
そうです。で、あいつとあいつ、あいつとあいつっていう感じで、どんどんこうやって、作っていくわけなんですね。
うん。
うん、で、まあ、神経細胞同士、まあ、神経細胞であったり、
うん、
まあ、他のね、細胞、神経細胞と他の細胞とこう、つながったりとかする。
うん、
接合部分っていうのを、シナプスって言います、
うんうん。かっこいいですね、名前。
そう。でね、この語源をちょっと辿っていくと、あれなんですよ。ギリシャ語に行き着くんですね。
うん。
で、synapse って書くんですけど、その syn っていうのは、ギリシャ語の語源で言うと、一緒にって意味なんですよ。
うん。
で、 アプスっていう部分は、握手って意味なんですね。
握手。うん。そうか。じゃあ、一緒に握手。
そう。一緒に握手するっていう意味が、シナプスなんですよ。
うん。そうか。なるほど。つながる人みたいな感じ。
そう。いかにこう、ガーってネットワークを作り、出すかっていうことなんですけど、
うん、
これが結構ね、無限大の可能性があるっていうことなんですよ。
へ
ぇ。その、まあ、一つの神経細胞が、もう、なんていうの、何万とかって言われてる、
うん、
まあ、神経細胞と、まあ、シナプスして、結びつくって感じなんですよ。
うん。
握手、握手、握手、握手みたいな感じで。
あ、そっか。うん、なんか、あれですか、AKB の握手会みたいな感じですか。
お願いしますみたいな。
お願いしますって。手が最後の腫れちゃってみたいな。
感動しましたみたいな。
そう。
そう。
そうか。
で、この、まあ、握手することによって、このパターンですよね。結合のパターン。
うん、
これが、その思考を作ったり、うん、まあ、感情を作ったり、その人格を形成したりとか、
うん、
ね。でも、この、組み合わせ自体は無限大にあるわけなんですよ。
へぇ。
うん。で、まあ、これをね、その、結びつく、ネットワークをこの構築していくっていうのを、
うん、
ね、専門用語では、可塑性って言います。
可塑性。
うん。作り、まあ、英語で言うと、プラスティシティって言うんですけど、
はい、
柔軟性とかっていうものであったりとか、そういう意味なんですよね。
そっか。じゃあ、脳のなんか、まだ見えない可能性とか、広がのりしろみたいな感じです。伸びしろみたいな感じですか。
そう。それかもうなんかもう、うん、バーとかっていって、なんか宇宙ぐらいの勢いにガーっていって、うん。
ブラックホールみたいな。
ブラックホールがあったり、うん。うん、そんなのがあったのみたいな。
うん。なるほどね。
そう。だからまあ、そうやってね、作り出して、まあ、無限大の可能性の空間っていうものをこう、作っていく。で、これが、その私たちの人生であるっていうことなんですよね。
あ、そうか。
うん。
この質であり、量でありっていう感じですか。
そう。
うん。
では、その、まあ、思うようにこの形を変化したり、ね、うん、形を作ったりとか、うん、うん、そういう、その、創造性にも当たることを言うんですけども。
へぇ、
うん。
あ、そう、創造して自分作ったりとか、そういうことも関係してくる。
そうなんです。
なるほどね。あ、まあ、そういうふうには、まあ、要は、無限大の可能性があるわけですね。
そうなんです。
うん。
だから、その、まあ、脳のね、神経細胞のこの、まあ、そのシナプスをね、こう、作り、形成して、結びついて、で、まあ、あらゆるそのネットワークをこう作って、
うん、
で、そういうその、まあ、創造性っていうところに、
うん、
なんかいきなり、その脳の直感とか、
うんうん、
そういう可能性とかっていうものが、こう、生まれてくるわけなんですよ。
うん。
うん。で、だからね、よくね、天才と凡人の違い何かとかってよく言うじゃないですか。
そうですね。うん。
うん、ね、でも天才っていうのはね、なんか、まあ、最初から天才で生まれてきたわけではない。
うん。
みんなね、同じ、まあ、基本的には人間として生まれてきて、
うん。
で、同じ環境にいて、で、そういうふうに生まれてきてるんですけども、
うん、
結局はそのね、努力をすることによって、
うんうん、
磨かれて磨かれて、その積み重ね、
うん、
それが最終的に結果となって現れるから、あの人天才だって言われるわけじゃないですか。
そうですね。よくそのマインドセットとかの話で、天才と凡人の差は行動するかしないかだみたいな。そんな感じですよね。結果につながってるかどうかってことですもんね。
そうですね。うん。うん、そう。でもこれが結局ね、脳の可塑性っていうね、まあ、結局はポテンシャルを持ってるわけなんですよ。
なるほど。
うん、これを限界まで、やり続けてって、で、それを自分で形成していくかっていうところが、
うん、
つまりは天才になるっていうことですよね。
なるほどね。うんうん、そうかどうか。まあそうですね。努力していろんなことやるからこそ見える景色っていうのがあるわけですもんね。
そうですね。
うん。
それでね、じゃあね、まあこのネットワークを作り出すその可塑性についてなんですけども、うん、実は二つの可塑性っていうのがあるんですよ。
はい。
これはね、 何かって言ったら、ポジティブな可塑性とネガティブな可塑性があるわけなんですよ。
うん、ああ、そうか。じゃあ、ヒーローと悪者みたいな。
悪者簡単に言うと。
簡単に言うと、うん。
そう。で、これがね、悪者になっちゃうと、
うん、
これがものすごい恐ろしいんですね。だから、まあね、ネガティブなね、じゃあ可塑性からちょっとお伝えするとね、何かっていうと、うん、まあ、つまりこの、シナプスっていうのは刺激を受けて、で、それで刺激を受けた同士がこう、まあ、つながろうみたいな感じで、握手しようみたいな感じでつながっていくんですけど、
うん、
その、刺激がね、受けてた時に、刺激の元が、例えば、ストレス。
うん。
例えば、痛い。痛みであったりとか、そういうものがですよね。
うん。
で、そうすると、神経細胞の、回路、ニューロン回、経路って言うんですけど、
うん。
これがですね、ネガティブな刺激に対しては、その、ネガティブな、その反応をすることが、より効率よく、
うん、
その、ニューロン経路が作られてしまうってことなんですよ。
なるほど。
意味わかります？
要は、いいことより悪いことの方が、なんていうか、その広がりが早いっていうことですよね。
あ、その、よりではなくて、うん、悪いものの、悪いもののストレスであったり、痛みとかっていう、
うん、
刺激が入ってしまうと、より、その、悪いものとか、ストレスとかを感じやすい経路が脳内で構築されていくってことなんですよ。
なるほど。
うん。だから、ここが、結構、その、なんていうの、ポジティブで生きようよとかってなんかよく言う人いません？
ボランティアやってる人とかです。
ボランティア。そう。ネガティブ思考がダメだってかってよく言われてるじゃないですか。
はい、言われてますね。
だから、ネガティブな思考っていうのも、それはネガティブな、刺激を脳内で生み出してしまうわけなんですね。なので、そのニューロン経路が、そのネガティブなものに対してより反応しやすい経路をどんどんどんどん作り出してしまうってことなんですよ。
なるほど。
ここが結構怖いところなんですね。まあ、どういうことかっていうとですね、よくね、その、戦争に行ったアメリカの、まあ、兵士がですね、その、まあ、ストレス障害を受けて、精神的な問題を抱えるっていう話聞いたことあります？
戦争行ってですか？
戦争行った後。
もうたくさん聞いてますよ、それ。
ですよね。
うん。
うん。これも、ネガティブの可塑性が、その、兵士の中で発生してるんですね。で、どういうことかっていうと、要は戦争に行った兵士っていうのは、その、まあ、自分の仲間の死とかにこう、を見たりとかするわけなんですよ。うん、
はい。
で、あとは、常に襲われるんじゃないかとか、銃で撃たれるんじゃないかっていう、まあ、恐怖とかそういう、そういう感情とかストレスが生まれますよね。
うん。
で、そうするとですね、まあ、人間の中で、ちょっと感情とサバイバルの脳を担うところがあるんですね。
うん。
これは辺縁系って言われてるところなんですけど、まあ、進化論的に言うと、実はこれ、脳の中では最も古い部位って言われてるんですね。
うん。辺縁系がですか？
そうなんですよ。辺縁系っていうところが。うん、で、魚いるじゃないですか。
うん。
で、魚類でもう辺縁系っていう、この機能がもう持ってるわけなんですよ。う
ん、サーモンにもあるんですか？
サーモンにもある。美味しいサーモン。
ハマチとかマグロにもある、ね。
そうそうそう。でも人間にはその他の脳とかもあるから、言葉を喋ったりとかするわけなんですけど、まあ基本的には、その非常に、まあ原始人に近いような脳なんですね。で、まあこれがですね、結局そのストレスとかそういうのをずっと受けてしまうと、ここの辺縁系の部分の脳のネットワークがものすごい発達しちゃうわけなんですよ。
うん。
で、つまり、その常に、その、まあ、感情、恐れとか怒りとか、そういうものにさらされていると、それをより感じやすくなっちゃうわけなんですね。
ああ、なるほどね。まあそうですよね。戦争だけじゃなくて、例えばその、なんですか、何十年間も監禁されていてとか、いう人いるじゃないですか、うん、ニュースで。はい、
うん、うん。
あそこから出てきた人はもう、怯えっぱなしですよね。
うんうんうん。うん、そうなんですよ。で、だから戦争に帰ってきても、うん、結局、そこの、辺縁系の部分が、うん、その、の脳の部分が発達してしまったので、結局、うん、常にストレスを感じながら、うん、ストレス障害を追って、病院に行かなきゃいけなくなっちゃうってことなんですよ。
なるほど。
うん。で、これがね、別に戦争とかに限らず、うん、その、まあ、ネガティブな可塑性で言うと、まあ、ストレスであったり、
うん、
うん。で、そうすると、ストレス反応が起きてると、そのストレスを、伝達する効率がより良くなってしまうわけなんですよ。う
ん、ああ、例えばあれですか、毎日上司に怒られてる人とかどんな感じですか。
あ、もう間違いなくネガティブな可塑性が生まれますよね。
ああ、そうなんだ。
うん。
あれとか高校で女の子同士で高校に行って、いつもその自分は立役にばっかされてしまうっていう人はどうですか。
被害者。
被害者。あれ、いつもいいとこ持ってかれちゃうなって友達に。せっかく一生懸命ここセッティングしてるのにとか。そうするともあれですよね。ネガティブ、可塑性がすごそうですよね、
うん。そうそうそう。まあね。で、まあ、あとで言うと子供でも一緒なんですよね。
子供。うん。
で、これが、まあ、テレビゲームなんですよ。
はいはい。
で、10歳の子供が、いたんですね、うん。で、5歳の頃から学校が終わってから毎日5時間ですね、まあ暴力の、まあ銃で撃ったりとかするゲームを、毎日やってたんですね。
うん、はいはい、
うん。で、そうすると、その子供は脳の扁桃体っていうところがあって、うん、これが結構また先ほどと同じようなね、恐れとか怒りとか劇場とか、そういうものを担う場所なんですけど、うん、ここの、可塑性が発達しちゃうわけなんですよ。
なるほど。
で、結局ここはもう戦うか逃げるかっていう、そういう反応の刺激を、要はテレビを見ながら受けてるわけなんですね。うん、
なるほどね、
うん。で、そうすると、自分の脳の中でも、そこのネガティブなネットワークがガーって構築されちゃうわけなんですよ。
うん。
で、さらにですよ、その、外で遊ばないわけなんですよ。
うん。
で、ずっとテレビゲームやってるから、読書しないわけなんですよ。で、友達も遊ばない、
うん、
ゲームだけやってると。
あれですか、ネットワーク機能を使ってチャットしてますとか、ボイスチャットしてますっていう人も、それも友達と遊んでることにならないですよね。
あ
ー、多分ならないですよ。
多分ならないでしょうね、
うん、深い関係でもないですからね。
そうそうそう、うん。でもね、これで外で遊んだりとか、読書したりとかね、まあ友達とか遊ぶとかっていうのは、これね、脳の中で前葉体っていうのがあるんですね。
うん。
うん、で、これ、前葉体っていうのは何が担ってるかって言ったら、その、まあ、理性とか、あとモチベーションであったり、理由付けとか、
うんうん、
そういうその、まあなんて言うんですかね、まあ人間的な脳なんですよね。
なるほど。
うん。で、ここが全く刺激させてないので、前葉体が発達しないわけなんです。
うん、ああ、いいね、ゲームばっかしてると。
うん。
うん、
で、そして、その、まあ、扁桃体がですね、ネガティブな可塑性でそっちが発達するっていうことは、よりリアクティブ、うん、より反応しやすい、子供になってしまったということなんですよ。
うん。
で、最終的にどうかっていうと、非常にね、態度が悪かったり、
うん、
つまりだからまあ、コミュニケーションが取れないわけなんですよ。
なるほど。
うん。で、あとはもう攻撃的になったり、
うん、
なんかね、その、理性を抑えられなくて、
うん、
暴力を振るってしまったりとか。
ああ、そうかそうか。じゃあ、考えることとかできないから、コミュニケーション取ったりできないから、それを表現の仕方がわからないから、全部その、衝動的になったり、攻撃的になったりしてしまうっていうことですか。
そうですね。うん、うん、
そっか。
そう。だからこれがね、まあ、ストレスであったりね、そういう、 まあ、暴力的なね、ゲームとかでもそうですし、
うん。
あとは、まあ、そういう、ね、ネガティブな話をする人たち、
うん、
友達であったり、
うん。
うん、で、あとは、まあ、周りの人間ですよね。そういう人たちからものすごいやっぱ影響を受けちゃうわけなんですよ。
う
ん、
そうですよね。10歳で、周りの友達が、田中、タバコ吸おうぜとか言ってたら、
うん、
多分吸っちゃいますよね、きっと。
うん。
うん、周りでみんな言ってたら。
そうですね。
当たり前だからとか言って。うん、
そうそうそう。だからやっぱり、その、自分のその脳に与える刺激っていうものが、いいか悪いかっていうものによって、これほどまでに、その、脳の形とかっていうのが変わるわけなんですね。で、これは。
最近はその、なんでこういう子供が増えてるっていうことですよね、きっと。じゃあ、テレビゲームをやってる子供も多いわけですから。
うん。そうですね。で、この可塑性っていうものは、その、脳に与える刺激っていうものがいいか悪いかによって、マイナスかプラスかっていうのが生まれてしまうっていうことなんですね。そう。じゃあね、じゃあどうしたらいいかって言ったら、まあ、ポジティブな可塑性を生み出せばいいっていうことなんですね。で、そのね、子供の親が、じゃあね、テレビゲーム禁止って。で、もうなんていうの？読書したり、運動したり、友達関係を作っていくと。って言ったら、一旦はそういうその脳の、ネガティブな可塑性があって脳が発達しちゃったんですけど、ポジティブな刺激をどんどんずっと与え続けてたら、今度は前葉体が発達して、その扁桃体がこう緩和していくわけなんですね。
ああ、そっか。まあ、理論はよくわかるんですけど、相当難しいですね、これは。
そこまで言ったらね。
普通の努力じゃまあ無理ですね、これね。
ですよね。
そっか。
でもまあ、そんなことができんのかってね
例えばあれか、宗平さんのお子さんがテレビゲームや時々やります？
やりますね。
でビデオゲーム禁止って言ったら、どう反応します？きっとお子さんは、
ああもうなんか怒り狂いますね。
床に寝転がって手足バタバタバタバタって感じですか？
なんで昨日までいいって言ったのにみたいな。
ダメなんだって。ちょっと理由述べよって言われますきっと。80文字以内でとか。
そうそう。だからバランス大切で、だから日本人の親だったらごく当たり前に思うんですけど、これがね、本当になんかね、黒人とか、ここの学校区はまあ、トランスっていうところはいいとこなんですけど、ロサンゼルス学区とかになると、本当に、悪いんですよね。
ああ、もう小学生でもその銃をちょっと持ってたりとか。
ね、この前、隣の市のね、高校でなんか銃を持ってきて、なんか暴発したとかっていうことも
あったし。ああ、なんかありましたね。
そう。でも、そこのね、なんか親がもう一緒にテレビゲームやったりとかしてるわけなんですよ。
ああ、そう、世界外国の人だと多いですね、確かに。
なんか信じられないでしょ。
多い、多い。
それがね、ごく当たり前になんかされてるっていうのが、あまりにもちょっと信じられない現実ではあるんですけど。
テレビゲーム、一緒に殺せ殺せとか、ちょっと悪い言葉使ったりして、教えたりしちゃってるわけですよね。
そうなんですよ。まあね、で、まあね、そのポジティブなね、じゃあ可塑性でどんどんね、無限大のネットワークをこう、作り出していくっていうことなんですけど、さらにですね、ここに対して、相乗作用っていうのが起きるんですね。で、良い刺激を与えて、良いその神経伝達がこう、作り出すことができれば、ね、良い、ニューロン、の経路が、ネットワークができてし、できてしまうと、これが、長期的に続くっていう、可能性も生まれてくるんですね。
なるほど。
で、まあ、先ほど言った、その85歳のね、ケンデル教授が20歳の脳を持ってたっていうのも、これはもうずっとポジティブな可塑性をやってたっていうことと、それと同時に、その相乗作用が、生まれてたっていうことなんですね。
あ、じゃあこのもうメカニズムを知っていて意図的にポジティブの可塑性っていうのをもうこの人は実践したんですか？
実践してたんですね。
あ、それで、結果的に20歳の脳になったってことですね。
うんうん、そう。だから、あの、神経細胞はもう、あの、ずっと死ぬしかないんですね。数が減り続けるわけなんですよ。
うん、
でも、その、相対的な数が減ったとしても、あの、ネットワークを常に構築して、常に刺激を与えて、コミュニケーションがより、まあ、シナプスの受容体の感受性が向上していくわけなんですね。
うん、
だから、少ないその神経伝達物質だったとしても、受容体がより受けやすくなるってことは、同じ効果をもたらすってことなんですよ。
なるほどね。
うん。で、まあね、実際にこの相乗作用っていうのは、まだ解明されてないんですね、このメカニズムについては。
うん。うん、
でも仮説的には、おそらく、シナプスの受容体の感受性が上がると。うん。いうことは仮説として出てるんですけども、2004年にですね、
はい。
とても興味深い、論文が出てきたんですね。
うん。
で、これ何かって言ったら、二つのグループを調べたわけなんですよ。
うん。
一つのグループは、まあ、瞑想、うん、瞑想って知ってます？ケンジさん。
心の映画館ですか？
目をつぶって、あぐらをかいて、よく見て、
なるほど、なるほど。心をなんか沈めるみたいな感じ
です。そんな感じですよね。うん、そう。で、何を調べたかって言ったら、その瞑想をやる初心者10人とですね、
うん、
瞑想のクロート。
なるほど、プロですね。
もうまあ、修行僧みたいな感じですよね。
うん、
そういう人10人を、ですね、瞑想中と瞑想後の脳波を調べたわけなんですよ。うん、
なるほど。
うん。で、まず瞑想してたときは、これはもう初心者であろうが、クロートであろうが、どちらのグループでも、その、思いやりとか、愛情の波動っていうのが出たんですね。
うん。
で、まあ、非常にプラスなんですけども、でもね、より高いレベルの瞑想してる人が、グループがあったんですね。それ何かって言ったら、うん、初心者2人。
はい、
10人中2人と、まあ、あと瞑想のクロートは全員だったんですよ。
うん。
が、どうなったかって言ったら、その脳の中でガンマ波っていうのが見られたわけなんですね。
うん。
で、まあ、アルファ波とかガンマ波とかっていうのがあるんですけど、
うん。
まあ、睡眠の中で、なんていうのかな、まあ、意識とか知覚とかが出てくるレム睡眠とかっていう言葉聞いたことあります？
そうですね。僕は最も求めてるものですね。
はい。
そう。まあ、レム睡眠というか、ノンレムですけども。
ノンレムですよね。そう。浅い時ですからね、これは、ね、
うんうん。
そう。でも、この、ガンマ波が出てるっていうのは、これ、瞑想が非常に深く行われてる時に出る波動なんですよ。
へ
え。うん。で、それが、まあ、初心者2人と、まあ、クロート全員で見られたわけなんですね。
うん。なるほど。うん、
で、ところがですね、その、瞑想した後、もう、はい、おしまいですって言って、
うん。
いや、だからもうちょっと、ちょっともう肩凝ったな、みたいな初心者が言ってるような、そんな感じなんですけど。
なるほど。
うん。その後に、まあ、ガンマ波が出た初心者二人の、うん、脳波を調べたわけなんですよ。
はい。
そしたら、瞑想が終わった後は、ガンマ波がなくなって、うん、普通の、脳波に変わったわけなんですね。
ああ、なるほど。まあ、その二人、10人のうちの二人のその、まあ、要はレム睡眠と同じそのガンマが見られた人が正常に戻ってしまったと。
戻っちゃったっていうことなんですよ。うんうん、で、じゃあ、瞑想クロート、
はい、
のお坊さんたちですね、
うん、
はどうだかって言ったら、これは、ガンマ波の状態を、その瞑想が終わった後でも維持してたってことなんですよ。
そうか、レム睡眠 G みたいな感じだったんですか。
うん。
その後も。脳が。
そう。脳がそういうふうに働いてるわけなんですよ。すごい不思議じゃありません？
まあ、瞑想のことは、その詳しいことはよくわかんないんですけど、
うん、
それが、まあ、すごいんですけど、いいのか悪いのかっていうのは僕今の時点でまだわかんないんですけど。
うん。うん、だから脳の、まあ、なんていうんですかね、 その伝達のし合うことなんですけど、通常はその瞑想の時に深く行われた時にガンマ波っていうのが出るんですけど、
うんうん、
瞑想が終わってからでもその波動が出てるっていうことは、うん、そのポジティブな可塑性が要は何回も何回も起きていると、それがあの長期的に持続するっていう、
ああそうかと、
うん、
じゃあいいことなんですね。
いいことなんですよ。
うん、
うん、
そうか、常にパワーを、じゃあもうビリビリって感じですか。
そう、だシナプスが、うん、そのより強力につながり合ってるっていうことなんですね、
うんうん、ああもうあれですね、クロートのじゃあ瞑想のプロっていうのはもうスーパーサイヤ人みたいな感じですか。もう
ですね
そうか、
まあ、
ちなみに総合さんどうですか、これあの瞑想やられてますよね。
やれてます。
でこれですか、ガンマ波が出てる感じですか、終わった後も。
いや
多分かんない
と思う
これよっぽど仕事しなきゃできないんですかね、このガンマ波が出るようには終わった後も。
これは結構あの集中してないと出てこないと思いますよね、う
ん
う
ん、本当に入り込んで、なんか、うん、なんつうかね、失神するぐらいの。
うんうん。
失神しちゃったらダメか。
まあなんかあの、なんか、雨が降り出しても気づかないみたいな、そんな感じでしょうね。
ああ、そっか、それぐらい入り込んでる感じ。
そう。
うん、
そうなんですよ。でもまあ、そうやって、その、まあ、脳のそのネットワークを作り出すっていう、二つの、方法があるっていうことですよね。でもじゃあポジティブの方法を取るかネガティブの方法を取るか、
うん
うん、これはもうあなたが決めてしまうっていうことなんですよね、
うん、そうか。あるいはその周りにいる人たちによっても影響される可能性はある
って
こと
ですね。影響もされるっていうことですよね、
うん
うんうん、
そうか。じゃああれですか、あのなんかネガティブな周りにネガティブな人も全員切れって感じですか。
その影響っていうのは大きいですよね
確かにそうですよね、うん、
だってね、これもね面白いデータがあって、うん、肥満になる遺伝子っていう対立遺伝子っていうのがあるんですね、
うんうん、
でこの対立遺伝子がの肥満になる遺伝子がオンになっていると、うん、まあ、実はその肥満になるリスクっていうのが上昇するって言われてるんですよ、
うんうん。
でもその遺伝子を持ってない人が、うん、肥満の友達一人持ってる、
うん、
だけで肥満になるリスクが、うん、その遺伝肥満になる遺伝子を持ってるよりも3倍高くなるんですよ。
ああなるほどね。
だからその結局自分の周りにいる人間が、
うん、
遺伝子を超えてしまうってことなんですね。
そうか、よっぽどの影響力なんですね、周りにいる人っていうのは、
うん。
そうか。そういうさ、あれですよね。自然治癒で、その人を助ける仕事をしてるじゃないですか。
はい。
で、例えば、そういうさんのところに来て、なんかもう僕も会社とか嫌だし、もう周りの人とも、なんかうまくできないし、なんかもう人生嫌なんですよねっていう、いつもついてきたらどうします、その人は。
うん、その人には、あなた変わりたいですかってことですよね。
ああ変わりたいですって言ったらどうします。
変わりたいなら、もう簡単に食事、運動、瞑想、これをしてください
ああでも僕食事とかラーメンとかとんかつとかケーキとか好きなんですけど、それちょっとやめるの辛いんですよねとか言ったらどうします。
やめるの辛い、うん、だったら今の現状維持するってことですよねって。それいいならそうしてくださいっていう。
ああそれネガティブだからさようならっていう感じですか。あんまりにもネガティブだと。
うん。いや、救えないですよね。
うん、
本人がやっぱりやる気っていうか、本気でその、今の現状を変えたいっていう意識がないと、変わらないですよ、
うん。確かに。うん、確かにそうですね。もう本当それって不治の病みたいなもんですよね。
うん。
うん。
いや、もうこれがそのネガティブな可塑性がそこの中で、生まれてるわけなんですよ。
うん。
うん、で、だからそこの変わるっていう部分って非常にそのエネルギーを使うわけなんですよね。
うん。
だからそこで、そのね、だってもう5歳の時から毎日テレビゲームを5時間やってる子供をね、うん、想像してくださいよ。
確かに。
年間毎日バイオレンスなゲームやってすっごい態度悪くて、
うん、
で、もう、なんていうの、攻撃的でとかって言って、 ね、で、中にもうなんかガンつけてきて、あの言葉も悪いし、みたいな。
そうですね。
で、これ
は、ちょっと普通と違うような人になってしまう可能性が高いですよね。
で、この子を、じゃあテレビゲームやめましょう。運動やりましょう。読書しましょう。とかって。で、友達と付き合いましょうって言って、やるかやらないかですよね。
ああ、確かに。そうですね。
うん。
あれですよね、でも。僕らの知り合いにも、あの、格闘ゲームが好きで、全世界で何位まで行った人いますよね。
います。
やっぱどうですか？
世界8位だったかな。
8位なんかぐらいまで行って、でもやっぱりちょっと普通の人と違うなっていうのはありますよね。
ありますね。
やっぱそれも、あれですか、ニューロンの関係してるって感じですかね。
まあ、特殊な、まあ、ニューロンに関係してるかどうか、そこの、ただそこの発達した能力っていうものを別のとこで生かしてるからすごいですよね。
あ、確かにね。
うん。
それは言えてますね。
論理とか、
うん、
そういうとこをこう突き止めていった、人の感情とかそういうのを突き止めて、だってゲームでですよ、もう、なんていうかな、そのゲームのプログラマーの能力を超えるっていうのが本当のプロだっていうふうに言ってたから
。すごい。すごいですね。確かに。
プログラマーの作ったゲームを、プログラマーを超え、の域を超えるっていうのが、
本物のゲーム。
本物だっていう。
でも確かに言ってましたよね。本当もう 0.00 もコンマのもうその世界で、その一つの呼吸で次の動きがなんか分かるみたいなこと言ってたんですよ。
うん。そう。で、相手の心理をつくとかね。いや、ゲームでそこまでかって言って、本当に僕感動したんですけど。
何でも極めれば確かにすごいことなんですけどね。
すっごいことですよね。まあ、だからまあそれでね、まあ脳の可能性ですよね。で、まあみんな可能性あるっていうふうに思ってると思うんですよ。無限大の可能性があるし、誰もが能力を持ってるし、ね、誰もが才能を持っているって思うんですよね。でもその才能を自分で想像して作り出すことができるかどうかっていうのは、もうあなたが脳に与えている刺激に影響してしまうってことなんですね。
なるほどね。
うん、
ああ、だからそうですね。瞑想っていうのは、それを考えるとすごく効率的かもしれないですね。
うん。ものすごいものですよね。そう。まあ、これで、だからどういう刺激を与えたいか。だったら、ポジティブな可塑性を生み出すための、ことをやった方がいいってことですよね。
そうですね。
うん、
じゃあまだまだこれから脳の話は続いていくと思うんですけど、
はい、
今まだこの時点でね、聞いてる人は、じゃあ何やったらいいのかなとか、まあよく大体理屈は分かったけどとか思ってる人多いと思うんですけど、今この時点でちょっと気をつけなきゃいけないなっていうのをちょっと軽くヒントを出すとしたら、やっぱりあれですか、ポジティブなことをとにかくやっていくっていう感じですか。
そうですね、運動であったり、あとは簡単に言うと、人間には2つの欲望があって、1つが何かを得たい欲なんですよ。目標を達成するとか、なんか夢を持ってそれに向かって励むとか、そういうことがあるわけじゃないですか。この得たい欲か、もう1つ避けたい欲なんですよ。避けたい欲って何かって言ったら、失業したくないとか、彼女に振られたくないとか、なんだろう、上司に怒られたくないとか、なんか、そういう物事が起きてほしくない、そういうものから回避する欲望なんですよね。
なるほどね。
うん。
先生に怒られたくないとか。
そうそうそう。
あとは、駅のホームで、肩ぶつかって喧嘩したくないとか。
ないそうなんです、そうなんです。だから、それのどちらにフォーカスを置くかなんですよ。
そっかそっか。
だったら、その自分の得たいって思うもの。それにフォーカスを置いて、なんていうの、いつも笑ってたいとかでもいいですし、ね。いつも物事に対して感謝したいとか。なんだろう。自分の周りの、ね、人間が幸せである、笑って笑顔を見たいとか、クライアントになんか成果を出してもらいたいとか、そういう得たい欲望に対してフォーカスを置くと、これが、ポジティブな可塑性、自分の脳でポジティブなものが生まれつく。
なるほど。
うん。あとは自分の周りの人間、しっかりよく見て、うん、なんていうか、ネガティブオーラを出してる人。
うん。
その、避けたい欲にフォーカスを置いてしまってる人。うん。そういう人をなるべくもう、その自分の、なんていうかな、友達から、切っていくっていうことも、
うん、
大切だと思いますね。
それはものすごい大切だと思います、うんうん、そう、一見冷たいように思えると思うんですけど、お互いのためでもあるんですよね。
うん、
うん、
そう、もうこれもうなんていうの、他の自分の周りの見たものに影響を受けてしまうわけなんですよ。これミラーニューロンって言われてるものなんですけど、うん、だから本当に自分が目にしてるもの、自分の周りにいる人間、自分の周りの人間が発した言葉とか、うん、で周りの人間が発してるエネルギーもそうなんですよね。これに対してものすごく脳が影響を受けてしまうわけなんですね、
うん、
でマイナスの刺激を受けたらこれはもうネガティブな可塑性が生まれて、気づいたらもう自分が人を殺してたみたいな、
うん、
そういうことになっちゃうわけなんですよ。
そうですね、まあ、オーバーにとそういうそのぐらいになりますよね、うん、そこに、
はい、だやっぱりその、ね、気をつけるとしたらやはりまずはステップ1で何ていうかな、得たい欲にフォーカスを置く、
うん
うん、でステップ2でいい食事をすると、
うんうん、
でステップ3で運動をするみたいな、そんな感じですよね、
うん、なるほど。でステップ4でネガティブな友達を切るみたいな感じですか。
あ、それもいいですねステップ5で瞑想するでもいいですし。
あ、瞑想はいいですね、うんうん、
瞑想
は
本当に落ち着きますからね、
うん、うん、なるほど。とりあえずじゃあ今のところそれでちょっと避けておいてくださいと。
そうですね、
うん、
うん、でまあそれをやってればでね、やっぱりこういうその脳は無限大な可能性があるってことをまず知ってもらいたいわけなんですよ、
うん
うん、で今例えばネガティブな可塑性を生んでしまっていたとしてもそれを変えることができるんですね、
うん、
で脳に障害があってもまた新たにその、うん、回路を生み出すことができる、経路を生み出すことができる、でシプナスの活動っていうものがどんどんどんどん
シナプス、
あ、シナプスねシナプスの活動を生んでいくと、
うんうん、なるほど。そうか、まあ、誰でも要はやり直せるってことですね。
そうですね、
うんうん、
それをやっていくってことですね。
なるほど、
うん、どうでしょうか今回の話は。
今回の話、そうですね、もう、うん、まあ、僕はすごく腑に落ちたんですよね。
うん、
ネガティブになっていればどんどんネガティブになっていってしまう、
うん、
で周りにネガティブな人がいれば影響されてしまう、ミラーニューロンで影響されてしまうとかね。そう、まあ、ポジティブも同じですよね、
うん、
同じ、まあ、ポジティブな人が周りにいたら自分ポジティブになっていきますからね。
そうですよね、
うんうん、そう、たったダイエット成功するのも仲間がいたら成功しやすいとかね、同じとこ目指してる、
うん
うん、なので、うん、すごく腑に落ちた感じですね僕は。
そうですね。うん。まあそんな感じでね、まあ可塑性ね、やっぱりどんどんどんどんネットワークを作り出していくんだと。で、うん、無限大のね、能力をやっぱり自分で身につけようって。
うん。
うん、で、それにフォーカスを置いて、やっぱりね、今後ちょっと気をつけて、生活していただければなっていうふうに思います。
うん。で、まあ次回のまた続きの脳の話を楽しみにしてくださいって感じですか。
そうですね。またさらにね、うん、次回は、深い深い話をしていきますので、楽しみにしてください、う
ん。はい。
はい。じゃあ今日は長い間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。